ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんと一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました佐々木さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
佐々木さん、今回はどのようなお話を伺いますか？
はい、今年の3月から10月まで過去4回にわたりまして、非課税投資の新ニーサについてお話ししてきました。
はい、
投資家の皆様の動向としまして、毎月定額で買い付ける積立投資枠でも定番と言えますのが、米国の指数会社 MSCI が算出する全世界株式指数のオールカントリーに連動したインデックス投資信託、および米国株式の代表的指数であります S&P500 指数に連動するインデックス投資信託です。
はい、
これらは投資地域が海外ということで、指数自体の変動だけでなく、円高や円安といった為替相場も影響してきますので、その分一般的には価格変動リスクが大きく、かつ複雑になると考えられています。
はい、
シンプルイズベストと言いますが、全世界や米国の株式市場の指数に投資することの他に、身近な国内のものに着目しても良いかもしれません。
はい、
日本の個人投資家の皆様にとりましても、最も馴染みがある株価指数といえば何でしょうか？テレビのニュースでも、為替相場ともに真っ盛りに出てくるのは日経平均株価ですよね。
はい、
私も仕事から、例えば1年後や2年後の日経平均株価の予想を求められることがありますが、
はい、
基本的なアプローチは難しいものではありません。今日はその基本的な考え方、予想の仕方についてお話ししたいと思います。
はい、楽しみにしております。
はい、
そもそも日経平均株価って何かというところから伺いましょうか。
はい、この平成バブルの頃ですね、日経平均という日本を代表する銘柄の株を買いたいと、証券会社の店頭に新規の投資家の方がいらっしゃったという話を聞いたことがありますが、
はい、
日経平均という会社があるわけではありません。日経平均株価は日経225とも言いますように、日本経済新聞社が決められた基準に基づいて日本の株式市場を代表するように選定した225社の株価の平均を意味します。会社ではないので、事務所もなく、社員もいませんけれども、225社の平均ということですので、会社と同じように、バランスシート、貸借対照表上の純資産、あるいは損益計算書の当期純利益といった会計帳簿上の基本的な項目を当てはめることが可能です。例えば、1年後の日経平均株価の予想をする上では、まず、現在の会計帳簿上の1株当たり純資産価値、を算出するのが良いと思います。
はい、
私も毎朝眠い目をこすって読んでおります日本経済新聞のマーケット欄を見ますと、右上の方に投資指標として日経平均採用銘柄のところで PER 株価収益率と PBR 株価純資産倍率が載っています。
書いてますね。
この株価収益率は株価の当期利益予想に対する倍率であるのに対しまして、株価純資産倍率はその名の通り株価の純資産に対する倍率です。昨日11月13日の日経平均株価の終値が 38,721 円、株価純資産倍率が 1.42 倍ですので、日経平均のこの一株当たり純資産価値は割り算しますと 27,268 円ということになります。
はい、
次にこの日経平均の一株当たり純資産価値が1年後にどれだけ増えるかを計算します。
はい、
1年間で稼いでいろいろと引かれて残った当期純利益が純資産に上乗せされるとしまして、その利益の純資産に対する割合のことを ROE 自己資本利益率と言います。
はい、
この ROE は日本経済新聞のマーケット欄の PBR 株価純資産倍率を PER 株価収益率で割り算すれば算出できます。
昨日の終値ベースだとどんな感じなんでしょう？
はい、PBR が 1.42 倍、PR が 15.93 倍ですので、1.42 を 15.93 で割りますと、まあ、単位がパーセントということで 8.91 となります。日経平均株価の ROE は約 9%、すなわち、一株当たりの純資産価値は1年間で 9% 近く増えるという予想になります。
はい、
昨日の一株当たり純資産価値が、まあ、27,268円としますと、1年間で 9% 増えれば 1.09 をかけまして 27,268 9722円になります。この日経平均株価の予想は、この1株当たりの純資産価値に PBR、株価純資産倍率をかけることで算出できますが、この PBR は市場の環境によって大きく変動します。日経平均は会社ではありませんので、解散するということはありませんけれども、個々の会社で言えば PBR が 1.0 倍を下回りますと、時価が純資産価値を下回ります。理論上は解散した方が株主に有利だということで、市場ではそれ以上は売られにくい下値として意識されやすくなります。2020年3月の新型コロナパンデミックの暴落時には、この日経平均のですね、PBR も 1.0 倍を下回ることもありましたが、まあ、すぐにそれを超えてきました。2022年2月にロシアがウクライナに侵攻した後は 1.1 倍近辺まで低下しました。まだ記憶に新しい今年の8月5日、歴史的にも大幅な下落と言われた時の終値で 1.15 倍でした。このように見ても PBR の 1.0 倍というのは市場が悲観的になってもそう簡単には割れにくい、まあ、カチカチの下値として意識されやすい水準だとも言えるでしょう。一方で今年の3月や7月のように日経平均株価が4万円を超えて楽観的強気なムードに包まれていた時の PBR は 1.5 倍までありました、
はい、
ここ10年から15年の日経平均株価の平均的な PBR の水準は 1.3 倍近辺でありますけれども、これを先ほどの1年後の予想1株当たり純資産価値29,722円に当てはめますと、かける 1.3 で38,638円になりますし、今年の年初来の最高水準 1.57 倍まで買われた場合には、かける 1.57 で46,663円まで上昇の可能性もあるということになります。
はい、
他方、PBR が今年の8月5日並みの 1.15 倍まで低下すれば、かける 1.15 で34,180円まで売られるかもということになります。
はい、
いずれにしましても、行き過ぎた楽観、行き過ぎた悲観というのは、まあ、長く続くものではないでしょう。日経平均株価に連動する投資信託を、まあ、新ニーサで買い付ける場合、番組でも以前にお話ししましたように、特に毎月定額の積み立て投資の場合、右肩上がりの直線で相場が上昇するよりも、しばらくは相場が下落してから元に戻る、下に凸の谷、V 字型の行ってこいとなるような値動きの方が、有利となりやすい面があることも思い出していただければと思います。
今回は日経平均株価の基本的な考え方、予想の仕方について佐々木さんにお話を伺ってまいりました。興味深いお話、佐々木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。ベアトリーチェエクセルシオール無料プレゼントキャンペーンのお知らせです。ベアトリーチェエクセルシオールとは FX 自動売買システムの先駆者である佐川直弘氏が手掛ける最新のスキャルピング EA エキスパートアドバイザーです。グレイスセレニティの上位版として開発されまして、より高度なリスク管理と利益追求を可能にしています。今回のキャンペーンでは、新規で10ロットお取引をした方の中で、アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で20名の方に、ベアトリーチェエクセルシオールをプレゼントします。詳しくは、フィリップ証券ホームページをご覧ください。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側のバナーからも、フィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、本キャンペーンはあくまでも EA エキスパートアドバイザーをプレゼントするもので、本、EA エキスパートアドバイザーのご利用を推奨するものではありませんので、あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上、フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は、わかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、 投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。Your Partner in Finance、フィリップ証券。詳しくは、ファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や、発行者等の信用状況等の悪化等により、投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面、または、目論見書をよくご理解の上、お取引ください。フィリップ証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第127号。
ここからは、エコノミストで、ブリックス経済研究所代表、門倉隆さんとともにお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回は、東南アジアでブームになる日本の焼き芋というテーマで伺ってまいりますけれども、最近焼き芋専門店の新規オープンが相次いでいたり、レストランやカフェなどでさつまいもを使ったメニューが増えているなど、焼き芋がブームになっているようなんですが、日本での焼き芋ブーム、門倉さん、これ何回目になるんでしょうか？
はい、さつまいもの研究をしている狩昭夫氏によりますと、はい、今はですね、4回目の焼き芋ブームの真っ只中にあるということなんですけれども、第一次ブームがですね、はい、江戸時代の文化文政期から明治維新までで、第二次ブームがですね、明治時代から関東大震災まで、そして第三次ブームが1951年から1970年まで、はい、そして今の第四次ブームが2003年から現在までということになっています。
結構遡っていただきましたけれども、第4次ブームが始まる2003年には何かきっかけがあったんでしょうか？
はい、2003年にですね、静岡県のスーパーマーケットで焼き芋をですね、オーブンを使って、焼いたものを販売したんですけれども、はい、でこれが他のスーパーにも普及してブームにつながったと言われています。スーパーの店頭で販売されている焼き芋のオーブンというのは電気式になっているんですけれども、はい、で電気式のオーブンは加熱温度を調整しやすくて、はい、さつまいもの甘みが一番よく出ると言われております。70度前後にすることで焼き芋の美味しさをアップさせることに成功したということです。
そうなんですね。今スーパーでは秋冬だけでなく夏でもね、焼き芋を売ってますけれども、近年ではその日本だけじゃなくて海外でも焼き芋大ブームになっているようですが、特に人気になっているのはどの地域なんでしょうか？
はい、世界各国で人気なんですけれども、特に東南アジアの地域で日本式の焼き芋がブームになっています。財務省の統計によりますと、さつまいもの輸出金額がですね、はい、2013年の 3.1 億円から2023年には29億円と10年間で9倍以上に伸びているんですけれども、でこの2023年のさつまいもの輸出の内訳を見るとですね、はい、シンガポールが 21.1%、タイが 27.4%、マレーシアが 2.7% などとなっていまして、東南アジアの3カ国だけで輸出の5割以上を占めています。
シンガポールとタイで日本のさつまいも輸出が伸びてるんですね。この背景にはどのようなことがあるんでしょうか？
そうです、日本で焼き芋が売れる時期というのは秋から冬にかけての寒い季節なので、常夏のシンガポールですとかタイといった暖かい地域では売れないだろうというのが、これまでの見方だったんですけれども、はい、ディスカウントストアのドンキホーテがですね、このような見方を覆したというところがありまして、はい、2017年の12月にドンキホーテの運営会社が、シンガポール中心部の商業施設内にですね、ドンドンドンキオーチャードセントラル店というのをオープンしたんですけれども、はい、ここでですね、日本の紅はるかを使った焼き芋を販売したところ、現地の人たちの間で大人気になってですね、連日行列ができるほどの人気を集めたということです。で、これをきっかけにですね、東南アジア全体で焼き芋の知名度が高まっていったという経緯があります。で、もともと東南アジアのような暑い地域で暮らしている人というのは甘党が多いんですけれども、日本のさつまいもの甘さですとかねっとりした食感が東南アジアに暮らす人たちのハートを静かみにしたようです。
そうなんですね。確かに東南アジアでもタロイモのデザートですとか、ちょっと芋関係のデザートもね、多く今までありますもんね。
そうです ね、はい、
シンガポールの焼き芋ブームの現状についても教えていただけますか？
はい、もともとですね、シンガポールではボボチャチャですとか、オンデオンデといったサツマイモを使った伝統スイーツがあるんですけれども、はい、まあ、日常的にサツマイモを食べる習慣があったので、先ほどお話した2017年にですね、ドンキホーテが販売した、加工しなくても甘くて美味しい日本のサツマイモの魅力がすぐにシンガポーリアンの間で浸透していきました。
はい、
で現在はですね、焼き芋だけではなくて、紅色モンブランのような、まあ、日本のサツマイモを使用したですね、スイーツも人気を集めるようになっています。
はい、サツマイモですと、今ご紹介いただいたモンブランですとか、ケーキやいろいろなものに和菓子でもそうですけれども、応用が効きますもんね。
あ、そうですね。いろんなところに使えるっていうのは
あります。ありますよね。続いてそのタイの焼き芋ブームの現状についても教えていただけますでしょうか。
はい。おそらくですね、東南アジアの中で焼き芋に対する情熱といいますか、パッションがですね、最もこう熱いのがタイなのかなということなんですけれども、実際、サツマイモの輸出の伸びが一番高くなっているのがタイなんですね。
はい。
日本からタイへのサツマイモの輸出なんですけれども、2016年9830万円だったんですけれども、2023年には 7.9 億円ということで、7年間で8倍にも伸びています。でバンコクにあるショッピングモールでは、ベニハルカですとか、はい、シルクスイートといった品種が並んでいて、日本のスーパーと同じようにですね、はい、オーブンが置かれたお店もたくさんあります。
お値段はだいたい1本どのくらいで売られてるんでしょうか。
はい、値段はですね、1本500円ぐらいで、ちょっと高めなんですけれども、
高いですね。
はい、1日にだいたい300本ぐらいの焼き芋が売れるスーパーもあります。でまあ、タイの焼き芋のブームはコロナ禍のですね、2020年頃から始まったんですけれども、はい、でブームの当初は焼き芋そのものが売れ行きを伸ばして、まあ、焼き芋専門店では閉店前にも商品が売り切れてしまうほどの人気ということだったんですけれども、はい、今の焼き芋を使ったスイーツなど商品のラインナップがですね、どんどんこう広がってきておりまして、
はい、
まあ、完全にこう人気は定着したのかなという感じになっています。
焼き芋、さつまいもっていうのは健康面でもそうですね、食物繊維が豊富であったりとか体にもいいということでも定着しそうですよね。
そうですね、繊維が豊富で、まあ、腹持ちがいいという理由で、ダイエット食ということで焼き芋を食べる体重も増えているようですね。
なるほど。この東南アジア地域でのこの日本の焼き芋ブーム、お伝えいただいてますけれども、このブームっていうのはまだ始まったばかりというような認識でいいんでしょうか。
そうですね、東南アジアの地域ではですね、日本の焼き芋がこう伝わってからまだ間もないというところもありまして、まあ、ブーム本当に始まったばかりと黎明期ということなので、
はい、
まあ、これからのまだまだですね、日本のさつまいもの輸出っていうのは伸び続けていくのかなというふうに見ています。
はい、今回火付け役がそのドンキホーテっていうことをお話しいただきましたけれども、そうしますと、まあ、日本の企業がまだまだブーム始まったばかりということですから、いろいろな展開もできるということも考えられますかね。
そうですね、まあ、現地に進出していって、そこでまあ直接商品を販売したりとか、まあ、そういった展開も考えられるのかなというふうに思います。
はい、まあ、インバウンドで日本に来てらっしゃる海外の方もいらっしゃいますから、その方々がまた、お家に戻られて、現地に戻られて火付け役になる可能性もありますよね。
はい、日本で食べてそれをきっかけに、現地に戻ってですね、病みつきになってっていうパターンもあると思いますけども、
は
い、
そうですね。今日は東南アジアでブームになる日本の焼き芋というテーマで興味深いお話を伺ってまいりました。門倉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんと、エコノミストでブリックス経済研究所代表門倉隆さんとともにお送りしました。ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。